今朝はヨハネの福音書の11章25節と26節のところを一緒に見てまいりたいと思います。新約聖書の184ページのところです。ヨハネの11章の25節のところにこんなふうに記されています。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。こんなことをイエス様がマルタにお話になりました。一人のイエス様が愛された女性でした。マルタとマリア、そしてラザロという兄弟がいたわけです。この三人をイエス様は本当に愛して多くの時間を費やされました。彼らが住んでいた町というのはベタニアといいまして、エルサレムから東の方に約3キロほど進んだところにある町です。現在も残っています。オリーブ山をずっと麓の方まで降りていきますと、そこにある町がベタニアという町です。そこに彼らは住んでました。この11章のところを見ていきますと、そのイエス様が愛された兄弟たちの中でラザロが死を迎えたわけです。このマリアとマルタは非常な悲しみの中にありました。そしてその悲しみの中にあった彼らのところにイエスが来られたという知らせが伝わったわけです。そこでそれを聞いたときにマルタが真っ先にこのイエスに会うために出ていきます。マリアはというと家で座っていた様子がこの11章の20節のところに記されています。彼女はマルタはこんなことをイエス様に言いました。21節、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。今でも私は知っております。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになります。イエス様、もしあなたがここにいてくださったら私の兄弟は死ぬことがなかったって。彼女はイエスが一体誰であるかっていうのを知ってました。おそらく彼女はこれまでにイエス様は死人を2度蘇らせてます。その話を聞いてたのかもしれません。いずれにしろこのマルタはイエス・キリストは神であるゆえに、たとえ人が死んだとしてもそれを生き返らせることができるという、そういう信仰を持っていたわけです。そのマルタに対してイエス様は、あなたの兄弟よみがえりますということを23節でお話になった。するとこのマルタは、私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております、こんなふうに答えています。非常に驚きです。この一人の姉妹がこの神様の真理というものをこのように知っていたわけです。その時にイエス様が今お読みした25節のお言葉をおっしゃったわけです。私はよみがえりです、命です。何をイエス様がここでこのマルタに教えたかったのか、それはね、皆さん、今彼女は非常な悲しみの中にありました。そしてそのような悲しみの中にあって、そのような悲しみから痛みから解放されるには正しい方向を見なきゃいけないんです。状況だけを見ていてはいつまでたっても解決がない。そこでイエス様がなさったことは、このマルタに対して、私を見なさいっておっしゃるわけです。一体私が誰であるかもう一度思い出してみなさいって。そのことをイエス様はここでお話になった。ですから25節のところに、私はよみがえりです、命です、というようなお答えをなさったんです。つまりイエス様は、ご自分が誰であるかということを彼女にもう一度ここで教えようとしているんです。 私たちもいろんな問題に遭遇するわけですけれども、その問題の中で解決を得ることなく苦しみ続けていくことは可能です。悲しみ続けていくことも可能です。痛み続けていくことも可能です。もし我々が見るべき方を見なければ、仰ぐべき方を仰がなければ、その問題だけを見てたら、その状況だけを見てたら、いつまでも私たちはその中にいます。このマルタにイエス様が教えたかったことは、見るべき人を見なさい。見るべきところに目を向けなさい。状況は様々な出来事ではなくて、私を見上げなさいと、イエス様は彼女にお教えになるわけです。今日私たちはこの25節と26節のところ、二つのことを学んでいきます。つまりイエス様はここで彼女に二つの大切なことをお教えになったんです。その一つは、蘇りに関しての事実です。もう一つは、永遠の命に関することをここでお教えになってらっしゃる。蘇りに関することと、そして永遠の命に関すること。それをイエス様はここでお話になったんです。ご一緒に見ていきましょう。一つ目、蘇りに関する事実、真実をイエス様はここでお話になった。私は、蘇りですとおっしゃいました。自分がどういう存在であるのか、どういうものであるかということをイエス様はこういうふうにお語りになったわけです。私は蘇りだって。これが私なんだって。イエス様はこういうふうにご自身のことをおっしゃったわけですが、それを通してイエス様は特に3つのことを教えています。1つ目はね、イエス様は勝利者であるということなんです。私たち人間にはどうすることもできない敵が存在しています。この死という問題です。私たちは考えたくありませんし、考えないようにしようとするかもしれない。しかし現実は死が一日一日と私たちに迫ってきています。明日のことは私たちにわからない。わかっていることは、今日より明日は一日死に近づいたことになります。もう我々みんな知ってるんです。いつ死ぬかわからない、いつ召されるかわからないって。そして私たちはどんなに体を節制したって、養生したって、明日のことがわからないのを知っています。このどうすることもできない死という敵に対して、イエス・キリストは、もう私はそれに勝利したんだということをおっしゃったわけです。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前の棘はどこにあるのかと、パウロがコリント第一の手紙の15章の55節のところでお話になっています。イエス・キリストが死から完全と蘇ってきたというこの事実は、死に全く希望がなくなった、希望がないっていうんではなくて、そこの死に対して希望が与えられたということです。つまり、イエス様がその死から完全と蘇ってきて、その死という我々がどうすることもできなかった敵に勝利したことによって、実は我々もこのイエスにあったこの死に勝利することができるという約束をいただいているんです。だって皆さん、もしイエス様も死んでそれまでだったら、この死というものに対して勝利できないお方であれば、我々は同じように死に対して絶望です。しかしイエス様は完全とその死から蘇ってきた。だからパウロは高らかにそう言ったんです。死をお前の勝利はどこにあるのか。イエスが蘇るまでは、確かにこの死という敵に対しては、勝利が不可能でした。しかしイエス・キリストの復活によってそれが可能となったわけです。ヘブル人の手紙の著者はこんなことを言いました。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、死も同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。この御言葉が明確に私たちに教えてくれたんです。イエス様が何のためにこの世に来られたのか。ヘブル人の手紙の2章の14節と15節を今お読みしたわけですが、イエス様が肉体を持ってこの世にお見えになったその理由は何であったか。それはこの悪魔という死の力を持っているものを完全に滅ぼすためであった。 この死という力に対して、この我々がどうすることもできなかった敵に対して完全と勝利を得るためにイエス様は来られた。人となってこの世に来られ、そして自ら進んで十字架にかかり死んだ後、約束通り3日後にその死から蘇ることによって、ご自分が死にも打ち勝った勝利者であること、そのことを明らかにしてくださったんです。だから我々クリスチャンというのは死に対して希望を持ってるんです。確かにそういう人はクリスチャンでない人々の中にもたくさんいます。私は死なんか全然怖くないって、私自身もそんなふうに思って生きてきた時があります。でもね、皆さん、どう思うかは自由かもしれません。しかしこの聖書は私たちに、これから見ていきますが、死を迎えた後どうなるのかっていうことを覚えるときに、確かにその死ということは怖くないかもしれません。しかしその後に私たちが恐れなければならないことが約束されているんです。イエス・キリストは確実にこの世にお見えになり、そして十字架で死に、3日後に約束通り蘇ってくださった。その復活によって人類に勝利の希望を与えてくださった。イエスにできないことはないんです。イエスをあの墓に留めておくことはできなかったんです。イエスは神であるゆえに、その死から完全と蘇って、そしてこの死に勝利されたことを明らかに示された。だから私たちは希望を持ってこの死を褒めたたえるんです。二つ目に、イエス様の復活というのが私たちに教えてくれているというのは、人にはよみがえりが定まっているということです。あなたや私にも必ずよみがえりがあるということを、イエスの復活は明らかにしてくれているんです。旧約聖書のダニエル書というのがあります。どうぞ皆さんお開きいただきたいと思いますけど、旧約聖書1350ページ、聖書のもっと真ん中に近い方ですけれども、ダニエル書の12章ダニエル書の12章の2節の御言葉です。そこにこんなふうに記されています。死の塵の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと。人々がよみがえることを聖書は私たちに教えてくれています。お気づきになりましたでしょう。よみがえった後、ある人々は永遠の命に至るけれども、ある人々はそしりと永遠の意味に下ること。ヨハネの福音書を今日私たちは学んでいるわけで、このヨハネの福音書の5章に戻っていただいて、今日の皆さんの御言葉のところには記しておきませんでしたけれども、167ページのところをご覧ください。今ダニエルが私たちに教えてくれたと非常によく似たことをイエス様ご自身がこのように語っていらっしゃいます。ヨハネの福音書の5章の28節そして29節のところ、167ページのところですが、そこをご覧いただきますと、こんなふうに記されています。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。今ちょうどダニエルが言ったと同じようなことをイエス様自身がおっしゃってた。人々がよみがえるんだって、墓の中にいる者がみんな声を聞いて出てくる時がやってくるって。パウロはコリント人の手紙の第1の15章の中でそのことを教えてくれるんです。イエス様が 死んでそれまでだったら、私の復活ということは言えないけれども、イエスがその死から完全で蘇ってきたというこの蘇りの事実が我々に教えることは、私たちも例外なくみんな死んだ後蘇るんだということを教えているということです。我々は確実に死に向かっています。この肉体の死に向かっています。しかし肉体の死を経験した後、それで終わってしまうんじゃない。必ず神様の声によってみんなが蘇ってくる、その日が来るんだということを教えているんです。皆さん、あなたは蘇るんだって。蘇った後、あなたをお作りになった神の前に一人ずつ立たされます。我々の地上におけるその歩みの生産をする日がやってくるんです。うまく法の目をくぐってるかもしれない。でも神の目を欺くことはできない。すべてのことをご存知である神様の前に一人ずつが立って、そしてその方から自らの行いの清算を受けるって。さっきのダニエル書にもあったように、このヨハネの中でも、御言葉が教えてくれることは、蘇りは必ず来るんだということを教えています。なぜそう言い切れるのか、イエスが死から蘇ってきたというこの事実がそのことを明らかにしているんです。三つ目にこのイエス様の蘇りが教えることは、人には蘇りが必要であるということなんです。人には蘇りが必要だって言うんです。イエス様のこのお言葉を見たときに、私は蘇りです。私は命です。とおっしゃった。なんとなく私たちは、イエス様がまあ、あまりよく考えずにこんなことをお話になったのかと。順序はどっちでもよかったと。私は命です。私は蘇りです。というように言っててもよかったのではないかなんて思ってしまうんですが、決してそうじゃない。ちゃんと目的を持ってイエスもこういうふうにお話になっているんです、ね。なんでこんなふうにイエス様がこんな順序でおっしゃったのか、よく考えてみてください。人間というのはみんな生まれながらに肉体的な命はあります。でも霊的に死んだものだと聖書は教えています。どういう意味なんでしょう。つまり人間は神様に逆らって罪を犯しているゆえに、その命の源である、永遠の命の源である神様から引き離されている。もっと違う言い方すれば、生まれながらに人間は、その命の源である神様と繋がっていないから、永遠の命を持っていないということなんです。人間はみんな生まれながらに、永遠の命、天国ではなくて、永遠の裁き、地獄に向かっているって言うんです。それはどうしてか。永遠の命を与えることのできる神様と繋がってないから、その神様を受け入れていないから、その神様の救いを、命をもらってないからです。ですから、霊的に死んでるなんて表現を使ったんです。つまり神様から引き離されているということです。それも神様が引き離されているんじゃなくて、我々が神様から離れているんです。で、そういう霊的に死んでいるものですから、私たちは死んだものであるゆえに、蘇らなきゃいけないんです。蘇って新しい命をいただくことが必要なんです。だからイエス様は最初に私は蘇りだとおっしゃった。この方によって私たちは蘇るんです。この方によってその霊的に死んでた私たちが新しく生まれ変わるんです。覚えていらっしゃいます？ニコデモに対しイエス様が最初におっしゃったことは、誠に誠にあなたに告げます。人は、何て言いました？新しく生まれ変わらなければ、新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとおっしゃった。覚えていらっしゃるでしょ？ヨハネの3章の3節のところで。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。平たく言えば、人は新しく生まれ変わらなければ、天国に入ることはないって言うんです。人は新しく生まれ変わらなければ永遠の命をいただくことはないって言うんです。生まれながらでは天国に入ることはできない。生まれながらの状態では永遠の命をいただくことはないって言うんです。なぜか、さっき言ったように命の源である神様から引き離されているからです。神様を受け入れていないからです。神様に逆らっているからです。だからイエス様もこのニコデモに、ユダヤ教の教師に対して、あなたは新しく生まれなきゃならないんだって。そんなことをお話になったわけです。 私たちは新しく生まれ変わることが必要です。そして新しく生まれ変わったものには永遠の希望が与えられます。このことを黙示録がこんなふうに教えているんです。黙示録の20章のところをちょっとお開きいただけますでしょうか。新約聖書の一番最後の本です。ヨハネの黙示録の20章458ページのところです。黙示録の20章6節のところをご覧くださいます。6節のところ、この第一の復活に預かるものは幸いなもの。ぜひこの言葉を覚えてください。第一の復活という言葉が出てきました。聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となると、こんなふうに書いています。この千年の間王となるとどういうことなのか、確かにいろんな疑問がここに出てきます。これから後にどういうことが起こるのかということを、この御言葉は私たちに教えているわけです。でも今皆さんに注目していただきたいのは、この第一の復活であるとか、第二の死という、そういうふうに記されているここです。そしてこの11章の、20章の11節の御言葉から続けて見ていただきたいんですが、こんなふうに15節まで記されています。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。天も地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。次ご覧ください。これが第二の死であると書いています。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたって。こんなふうに新約聖書の一番最後の預言書の中には記されているわけです。第二の死っていうふうに書いてました。何の話をしてんでしょう。第一の復活がある。そして当然第二の復活があるんです。ですから第一の復活に預かるものは幸いなものって言うんです。じゃあ第二の復活に預かるものは残念ながら幸いなものじゃないんです。どういうことかって言いますとね、皆さんね、整理しますとこういうことなんです。神様はさっき見てきたようにヨハネの5章の中にも出てきました。善を行った者はよみがえって命を受けるんだって。悪を行った者はよみがえって裁きを受けるんだって。いいです。すべての人によみがえりがあると言いました。ある人々は永遠の命に至るよみがえりを経験するんです。だからこの黙示録の20章の20節のところで第一の復活に預かる者というのはその人たちのことなんです。神様が神を信じた人々を復活させて蘇らせてくださり、そして神様の祝福の中に永遠の命へと導こうとされるんです。その人たちにとって第二の死というものは全く意味がない。これは後で説明します。ですから第一の復活というと、イエス様を信じている人々が蘇らされてくる、そして神様の祝福に招き入れられるんです。これに預かる人々は幸いな人々だったんです。第二の復活があるんです。それが先ほど見た20章の11節からなんです。死んだ人々が神の前によみがえってきます。そのことが12節のところに書いてます。そしてその人々はすべて神の前にあって裁きを受けるわけです。で、特徴はね、この第二の復活に預かる人々は命の書に名前が記されていないんです。いいです？第一の復活に預かった人々はその名前が命の書に記されているんです。 でも第二の復活に預かる人々は、その人の名前が命の書に記されていない。そして彼らを蘇ったらどうなるかというと、それぞれが自分の行いに応じて裁かれたんです。どんなことを生きている間にしてきたのか、どんなことを考えてきたのか、どんなことを思ってきたのか、想像してきたのか、そのすべての点において、神の前ですべてが明らかにされて、そしてその人たちはどうなるかっていうと、第二の死へと送られるんです。肉体的な死なんじゃない。その後に第二の死があるんです。そこはどんなところか。火の池に投げ込まれたって。ね、それを私たちは、地獄だと言ってるんです。永遠の火と硫黄の池の中であると、そういうふうに聖書が教えているところがあります。永遠に終わることのない苦しみが待っていることを教えています。ですから、第一の復活に預かった人々は、命の書に名前が記されているゆえに、その人たちを蘇って神のもとに、永遠の命に天国に至ります。第二の復活に預かった人々は、その人たちの一人一人の罪が裁かれて、その結果、第二の死、永遠の地獄へと送られていくということを聖書は約束しているんです。鍵は、命の書にどうしたら名前を載せることができるかです。我々生まれながらに先ほどからお話しているように、みんな霊的に死んだ者、みんな神様を信じていない。誠の神ではなくて偽りの神々を信じ、神様に逆らい続けている者ゆえに、生まれながらに子息すべての人々は例外なく、この第二の死へと向かっているんです。なぜなら、命の書に名前が載ってないからです。神様を受け入れてないからです。救いをいただいてないからです。だからイエス様おっしゃったんです。あなたに必要なのは、今あなたは神様から離れて霊的に死んでるんだから、永遠の地獄に向かってるんだから、そのような死んだあなたがもう一度蘇って、新しい命をいただかなきゃならないって。あなたには蘇りが必要なんだって。あなたは新しく生まれることが必要なんだって。そのことをイエス様はこの復活を通して、そしてこの今日見た御言葉を見て、その御言葉を通してイエス様はそのことを教えてくださるんです。私は蘇りだって。私は死から蘇ってきたように。私はあなたに蘇りを与えることができる。あなたを新しく生まれ変わらせることができる。あなたに永遠の命を与えることができる。あなたは生まれ変わることが必要だって。そのことを教えてくださったわけです。二つ目に、イエス様は蘇りに関して教えを与えられただけじゃなくて、永遠の命に関しても教えを与えておられる。この25節の中にそれが出てきました。命ですって。私は命だとイエス様がおっしゃいました。これはね、皆さんね、イエス様が永遠の命をお持ちであることを明らかにされているんです。私は命だとイエス様おっしゃった。それは私に永遠の命があることを明らかに教えられたんです。このヨハネの福音書の一章のところに、このように記されている箇所があります。ヨハネの福音書の一章の4節のところに、こう見てくださいます。4節に、この方に命があったと記されているじゃないですか。この方に命があったって。この方は命をお持ちなんです。この方は永遠の命を持っているんです。誰かが与えられたんじゃないです。このイエス様が、この同じヨハネの福音書の6章のところで、私はその命のパンだっておっしゃった時のこと、覚えていらっしゃいますか、皆さん。イエス様は繰り返しご自分が誰であるかということを人々に明らかにされ、その中の一つに、私は命のパンだって6章でおっしゃっている。こんなふうにイエス様が6章の33節からおっしゃった。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからですって。もうすごいことをイエス様はここでおっしゃったわけですよ、ね。この世のパンは一時的な肉体の命を与えてくれる。でも、 神のパンは天から下ってきて、その人に永遠の命を与えるものだというんです。そしてその神のパンが一体誰であるかということを明らかにされる。だから34節に、そこで彼らはイエスに言った、主よ、いつもそのパンを私たちにお与えくださいなんて言うんです。そうするとイエス様が、私が命のパンですとこうおっしゃった。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。今6章を開けてくださってますでしょ。40節見てくださいます。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者、つまり子、イエス様を見て信じる者が皆、何て書いてます?永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせますと書いてるじゃないですか。イエス・キリストは、ご自分がこの人々に永遠の命を与えることがおできになる方であることを明らかにしたんです。ご自分が神のパンだとおっしゃった。私は命のパンだとおっしゃった。私は人々に永遠の命を与えることができるって。そのことを証明するためにイエス様は完全と死から蘇ってきたんです。イエス様が命の源でなければ、それが奪われたらそれで終わりです。しかしそこから完全と蘇ることによってイエス・キリストがまさにおっしゃってたように命の源であることが明らかなんです。同じこのヨハネの福音書の中でイエス様はこんなことをおっしゃった。私が道であり真理であり、何でした?命なのです。はい。私が唯一の命だとおっしゃった。いっぱい命がある中で、その中の一人って言ったんじゃない。私だけが命だとおっしゃった。私だけが本当の命だ。私だけが本当に人々に求めるものに永遠の命を与えることがおできになる方であることを明らかにしたんです。そこで、そのことを知っていた人たちは、使徒の働きの中の三章でこう言うんです。あなたたちは命の君を殺したって。ね、使徒の働きの三章の15節にどう出てくるの?しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人ですって。こんな風にイエス様の弟子たちが初代教会にあって伝道していったんです。人々にイエスを伝えていったんです。彼らが言ったことは、命の君だったんだって。あの十字架で殺された人、あの十字架で命を落とされた人、あれは実は命の君だったって。で、この命の君っていう、この君という言葉なんですが、創始者って意味なんです。命をお作りになった方です。ね。だから人間じゃないんです。人間っていうのは命を作り出すのに命が与えられたんです。でもこのイエス・キリストは命の源なんです。命をお作りになることもできになる方。だから、日本語でも命の君であるとか、命の創始者であるとかっていう表現でもって、そのことを表したんです。イエス様は、ご自分のうちに永遠の命があることを明らかにされた。だから皆さん、求める者にその命が与えられるんです。この同じヨハネが書いた箇所、ヨハネ第一の手紙っていうのが後ろの方に、新約聖書の後ろの方にあります。ちょっとそこを開けてみてください。5章です。431ページのところ。お分けになりましたか?ヨハネ第一の手紙の5章です。いいですか、ものすごく注意してみてくださいね。11節、その証とは神が私たちに永遠の命を与えられたということ。その後見てください。そしてこの命が御子のうちにあるということですって。いいです。神様は求める者に永遠の命を与えてくださる。そしてその永遠の命はこのイエス・キリストのうちに存在してるんだということをヨハネが明言してるんです。ここイエス様が誰かからその命を与えられたんじゃない。イエスのうちにその命が存在するんです。そしてイエスを信じる者にそれを与えるとおっしゃったんです。12節。 御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていませんって、何の命か明らかでしょ。この地上の命を言ってんじゃないです。永遠の命を教えてんです。ですからイエス・キリストを持つ者、つまり信じている人は永遠の命を持っており、神の御子イエス・キリストを持たない者、信じていない者は永遠の命を持っていないって言うんです。そして最後に13節、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。そして次のページ見てください。20節、しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私に与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、次見てください、永遠の命です。ヨハネは繰り返し繰り返し私たちに教えるんです。このイエス・キリストというお方がどういうお方であるかって。イエス様がこうおっしゃった、私は命ですとおっしゃった。そのイエス様の証言はイエスのうちに永遠の命が存在していることを明らかにお話になった。それをヨハネが、そして弟子たちがそのことを明らかにしたんです。彼は命の君である。彼だけが人々に永遠の命を与えることができる方だということを明確に教えたんです。イエス様のそのお言葉、私は命だとおっしゃった。それを教えていることは、一つ目にイエス様は永遠の命を持っていらっしゃるということです。二つ目に、その私は命だとおっしゃったイエス様、教えてくれていることというのは、あなたや私にこの命が必要であることなんです。例外なくここにいらっしゃるすべての人々、この世界中のすべての人々に必要なのは、このイエス様が与えることのおできになる命です。永遠の命です。さっきも見てきたように、このイエスによって、我々は永遠の命をいただくことができます。もうすでに見てきたように、このイエス様の命をいただかなければ、罪の許しをいただかなければ、我々は自分がしてきたその罪の報いを自らの身に受けることになります。もう自業自得だといえばそれまでです。しかし悲しいことは、裁かれて叱るべき私たちに対して神様は救いの御手を差し伸べてくださってた。それを我々が意図的に自分の意思で拒んだという事実です。なぜ神様の救いを拒んだのか。なぜ罪の許しを与えようと言ってくださっているのに、その許しを受け入れようとしなかったのか。その責任は、その救いを自らの意思で拒んだその人にあるんです。あなたにあるんです。歴史を振り返ってみてください。クリスマスをなぜお祝いするのか。キリストが誕生されたことです。救い主がこの世にお生まれになったことです。ね、生まれたのは救い主なんです。あなたをその罪から救うために救い主は来てくださり、救い主はあなたの身代わりとなって十字架で死んでくださった。そしてその救い主は死から完全と身代わることによって、私は蘇りです。私は命ですとおっしゃった。それを証明してくださった。だってまだこの時はイエス様は十字架にかかっておられなかった。しかし、この後に、イエスはおっしゃっていたように十字架にかかり、そして約束通り死後3日後に蘇ることによって、ご自分がおっしゃったことが事実であることを明らかにしたんです。彼は蘇りです。彼は命です。そして我々信じる者に、蘇りを、永遠の命を与えることのおできになる方なんです。この救いが必要だということをイエス様は繰り返し我々に教えておられるんです。さっきお読みしたように、ヨハネの14章の6節のところに、私が道であり、真理であり、命なのです。その後何とありました？私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんって。聖書は明確に私たちに真理を教えてくれている。私が唯一の道であり、私が唯一の真理であり、私が唯一の命だと。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に 神のもとに行くことはできないんだって言うんです。イエス様だけが唯一の神様が備えられた救いの道なんです。他にいっぱいあるんじゃないんです。だから死なんか怖くないわって多くの人言うかもしれない。そう思うことは自由です。しかし聖書が教えているのは、あなたの罪が許されていなければ、あなたに待っているのは、第二の復活であり、第二の死です。ご自分のその罪が、公平に正しく、神様によって審判を受けるその日です。こんな警告を神様は私たちに対してしてらっしゃるんです。今日見てきましたこのヨハネの福音書の中でイエス様がこんなことをおっしゃいましたでしょ。私はよみがえりです、命です。その次です。ヨハネの11章25節、私を信じる者は死んでも生きるのですとこう言いました。ここでイエス様がおっしゃったことはこういうことなんです。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでもというのは、これは肉体的に死んでもということです。肉体的な死を経験したとしても、あなたは生きるんです。つまり永遠に生きるんだ。永遠に天で、天国であなたは過ごすんだということをイエス様がここでおっしゃった。そして26節。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんってこうおっしゃった。肉体的にまだ生きているときに、私イエス・キリストを信じる人は決して死ぬことがない。これは肉体的に死ぬことがないということを言っているのではありません。だって弟子たちもみんな肉体的にも死を経験したんです。何を言っているのか、永遠に死ぬことはないって言っているんです。第二の死を経験することはないって。罪許された人が永遠の地獄に行くことはないって言うんです。そのことをイエス様はここでお話になったんです。私を信じる者は、肉体的に死んでも、その人には永遠の命が与えられています。また、肉体的な命を持っている間に、私を信じる者は、その人は決して永遠の地獄に行くことがないって。このことを信じるかとイエス様は問われたんです。その時にマルタはこう答えます。彼女はイエスに言って、はい、主よ、私はあなたが世にこらえる神の子、キリストであると信じております。ここで彼女が言ったことは、イエス様、あなたはすべての主権者である神であられ、そして救い主であられ、そして神であることを私は信じています。信じておりますっていうその言葉は、この動詞は、信じてきたし、これからも信じ続けていきますって言った。彼女はちゃんと信じてたんです。彼女は永遠の備えができてたんです。こんなことをおっしゃったイエス様。このチャレンジをあなたにも神様与えてくださってます。私は蘇りです。私は命だって。あなた私を信じるかって。その時に私はあなたをよみがえらせ、新しく生まれ変わらせ、あなたに永遠の命を与えようって。あなた私を受け入れるか信じるかって。どうお答えになりますか。皆さんは、マルタは信じた。それゆえに彼女は今神のもとにあります。その選択はあなたご自身がなさらなきゃならないことです。でも今日私たちは再びこの復活を記念する日に大切なことを再び教えられました。私たちは蘇ることができる、生まれ変わることができる。そして私たちは永遠の命をいただくことができるんです。永遠の命をいただいて、永遠の備えをなすこと。それがあなたに必要です。どうぞこのイースターのこの朝にその備えを話してください。今日神様あなた招いてらっしゃるから、主よどうぞ私を許してください。私の罪を許し、私を救ってくださいと救いを求めて、 この救いをいただいていただきたい、心からお勧めします。父なる神様、今日も私たちはあなたの復活を記念するこの日に、あなたの大切な素晴らしい御言葉を学ぶ機会が与えられました。私はよみがえりです、私は命ですとあなたおっしゃいました。あなただけが私たちの罪を許すことがおできになり、あなただけが私たちに永遠の命を与えてくださる方です。それはあなただけが私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださった救い主だからです。神様、どうぞこの素晴らしい救いをいただいた私たち、この復活を記念するこの日に、そのことをもっと心から感謝するものに変えられるように、この素晴らしい救いをいただいたことを誇るものへと変えられますように。本当にあなたは憐れみに満ち溢れたお方です。こんな罪人を救ってくださったことを感謝します。そして神様、まだこの中にこの救いをお受けになっておられない方がいらっしゃいます。まだ心が閉ざされてあなたに背いていらっしゃる方がいらっしゃいます。ご自分の意思でこの救いを拒んでいらっしゃる方がいらっしゃる。神様、どうぞその心をあなたが開いてください。今日あなたの前に、主よ、私の罪を許してください。今日あなたを信じ、あなたに従っていきますと、そのような選択をして、その信仰によってこの素晴らしい救いに預かる人々を起こしてください。ここに座れているお一人お一人にとって、今日がその救いの日となりますように。あなたがどうぞそれぞれのうちに素晴らしい御業をなしてください。一人一人をあなたの御手においだねをして、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。